皆さんこんにちは。せっかくはるばると関東から来ましたから、何かお土産に見せたいものがあると思いまして、3日前アメリカはロサンゼルスは温度29度だったそうでありまして、どうしてそんなに差があるんでしょうね。そのところから一人の男性が来て私にお土産を持ってきました。皆さんお土産持ってきた方もいないでしょうね。どういうお土産かというとご覧ください。これがテレビに映ってですね、日本中に拍手ぐらいちょうだいよ。大谷翔平の高級な、ユニフォームであります。ロビーで見てる人見えますか？偽物じゃない。これはドジャーってね。ダジャレが聞かない人もいるけど、誰もあげないからね。うちの教会で狙ってる人がいるから。野球帽もくれました。髪が乱れるから嫌なんだけど、これがサービス製品強い大川牧師。今度からこれで説教しようかなと思ってるんですが、この J は秋元先生分かりますか？これ J、 これは普通はジャパンの J なんですけど、僕にとってはジーザス、イエス様のジーザス、ここがいいじゃないですかね。え、日本中の牧師はみんなこの J の野球帽子をかぶって説教するっていうのは、頭が薄くなった人にとってはものすごくいいよね。 J、 以上をもちまして今日の講演はおしまいにしたい。昨年は雪が降ったんでしょ。すごかったね。聖書を開いたらこう聖書の上が雪だらけになったんですよ。何十年も牧師して雪の中で説教したっていうのは珍しくてね。雪は良い良い、帰りは怖いですけどね。なんつったって秋元先生やもう木原先生たちが知らっしゃることは非常にユニークですよね。この講演伝道をなさる、講演で講演会やるってんだからね、なかなかダジャレとしては面白いんですけれど、笑ってばっかりいられないからね。長崎は私にとって憧れの町であります。何かというと私の母親の生まれたところだからであります。どこで生まれたかというとあの辺で生まれたんですけど、本当はわからないんであります。あっちの方で生まれたと、生まれてから高校生になってからロボ伝道っていうのは道路で太鼓叩きながら伝道集会をしていたところに、母はもうすでに救われていましたから、その中にジョイントしました。そしたら新聞社のカメラがそれを撮ってですね、新聞にそれを載っけたんであります。豊島千恵子って言うんですけど、豊島家はものすごく大金持ちで、12人兄弟で1人ずつ女中さんがついて、そして坂本龍馬がこの土地欲しいって言ったら寄付したぐらい、まだ歴史に残っても写真にも残っておりますけれど、そういう金持ちでしたが、父親が怒ったの怒らないのって怒ったんですが、うちの娘が仏教だというのに、うちの娘が、キリスト教ヤソになるとは何事だってね、ヤソをやめないならばもうお前は感動だって、本当に感動されちゃいました。僕は心が豊かになる感動ですか、母親の感動は家から出ろ、もう何にも支援も応援もしない金持ちの娘が、風呂敷一粒でですね家を逃げました。管理されちゃうといけないから。そして逃げたところが教会でありました。その教会大江誠一先生が牧会してらっしゃる。奥さんは中田十二先生の娘さんであります。そこに行きましたら教会に問題があって、 教会員がゼロだというね、ゼロの教会に就任するっていうことは、ゼロを 霊的って言えばいいけど、そうもいかないよね。まあ、ゼロですから大変で、この小娘である私の母親が、働いて、その、働いた給料を全部教会に寄付したそうでありまして、その、二人の牧師先生を養いながら、ひと時を過ごしました。献身しました。そして素晴らしい伝道者の訓練を受けて、立派な息子が生まれたのがこれでございますよ。本当は6人兄弟で貧しくて、戦争が終わったと静岡県の静岡市に就任したんですけれども、もう人々がランドセルがあっても私はランドセルがない、靴がない、何もないという、傘もないという、まあ、ひどいものでありまして、困ったもんだなと思いましたけど、イエス様を私は12歳13歳、中学2年生の時に信仰を持ちました。先生は、高校2年生の兄貴、今アメリカで牧師をしておりますが、説教しました。説教の中身は高校生ですから大したことはないんですけど、聖霊が働いて、私は罪を悔い改めてイエス・キリストを信じて、その日に献身しました。あなたが私を選んだのではない、私があなたを、あなた方を選んだのである、言って実を結び、その実がいつまでも残るためであると、私の人生はすっかり変えられて、今日まで、ここにいることができて本当に感謝であります。命がけてイエス様に従うと約束したんでありますが、26世人の前に来ますととても恥ずかしいです。もう彼らのやったことがあんまり立派なので、本当は私26世人の次に銅像としてあそこにですね、立ちたいんでありますが、どうにか像を作ってほしいと思うんですが、カトリック教会と仲良くして27成人、成人じゃなくていいんだ。26人までは成人、27人は凡人。それでいいんだ。それでもあそこに入りたいなと。で、28人目は秋元先生が入るように手配してもよろしいございますが、ともかく命がけで伝道することに対して、真剣でありました。さあ、これからは真面目に聞いてよね。こっちだって真面目に今からやるからね。秀吉という男は、あんなに親切だったフランシスコ会の者たちを、病院を作ったりなんかしたんでありまするけど、まあ誤解をいたしまして、そして、秀吉は26センチを捕まえました。ね。秀吉のことを秀吉と言わないで、秀吉って言って私は考えておるんでありますが、秀吉のやつがって言ったら怒られるかな。もう大丈夫でしょ。秀吉がですね、キリスト教弾圧ということで26の人たちを捕まえて、子供もいるにもかかわらず捕まえて、そして京都をブラブラじゃない、店歩きさせてですね、ヤジも入って、そしてとうとう見せしめに左の耳を切っちまったって言うんだ。ああ、血だらけになるでしょう。簡単に止まるわけではないでしょう。ね。その血を出しながらも、彼らはニコニコしておりました。わあ、すごいですね。で、破壊書の3章の18節には、それでも、ね、世の中がどんなに変わっても、それでも、私は、心の底へ喜び踊るということが書かれておりますが、彼らの人生はまさにそれでした。京都で死なれてなるものか、今日長崎まで行けというようなことで乱暴ですよね。考えてみてください。750キロメートルあるんですよ。ねえ、毎日1キロも歩かないを人たちが歩かせられたんでありますが、偉いね。愚痴を言わないんでありますよ。愚痴を言わないというのがクリスチャンの一つの、証になるかと思いまするけれど、ぐーちぐーち言いながら、文句言いながら歩いたんじゃ、こんなの、銅像は出ないでしょうね。彼らニコニコしながらも、イエス・キリストを信じましょう。イエス・キリストを信じると生まれ変わって天国に行くことができますと。750キロもある距離を、路傍行進伝道というのをやって、そしてここに着きましたんでしょ。皆さんの方が詳しいよね。まあ少年はですね、10代の少年がもう走っていって、私の着くところはどこですかって、どこだと思いますか。あの小さいとこ、あそこいいなあ、本当にあそこに着いた。そして、この長沢さんとかいうお武家様がですね、あんまり可愛いのでね、君はね、うちの養子に迎えなさい。ね、顔が良かったんだ、養子に迎えなさいってね。 分かんないジョークもあるね。それでですね、なんだっけ、お前さん、うちの養子になればね、飯はいくらでも食えるよ、刀もあげるよ、武士にもなれるよ、もうこれから50年間何の心配もないよ、この坊やはすごいんだよね。おじさん、養子になってね、ご飯食べられたってね、天国に行けなきゃどうしようもないじゃないですか。僕はね、今殺されてもね、天国に行って永遠に生きるんだよ。おじさんもそうしたらどう?なんつって伝道してね、やっぱりダメだったね。そして、まあ、京都から引きずり込まれて血だらけというか、まあ、傷だらけの26人が、みんなの見ている前で殺されて、そして十字架に貼り付けになって、彼らはいい旅の中で賛美歌を歌って、そして主を感謝します。思い切り大きな声で、今な死ぬ前だからね、私も礼拝堂の、千人入る礼拝堂を持っているんですけれど、暗闇にしてスタッフがいなくなると、礼拝堂の中で大きな声で、天のお父様、感謝します。御子イエス様、感謝します。聖霊様、あなたを歓迎します。ウェルカムホーリースピリット。聖霊様、感謝します。もっと大きい声じゃないと声がおかしくなっちゃうし、なんか随分響いてるからね、何が起こるかと困っちゃうから。そして、礼拝堂の中で神様の前で涙して悔い改めているんですけれど、彼らもこのところに来て、賛美歌を歌って、聖歌を歌って、そしてお祈りをして、みんなのためにお祈りして、最高ですね。先ほどのチェロのお方が、チェコのお方が、あれややこしいからチェコやめて、チョコレートのチョコに直しなさいってさっき国の名前変えた方がいいって言ったんですけど、言うこと聞きませんでした。聞くはずないよね。チョコって言うとなんか我々親しみがあってなんか食べたくなってしまうような感じがしますが、まあともかく、彼らは、この26聖人は、はっつけられたわけでありまするが、秀吉をここに連れてきて土下座させて、謝れってやってみたいなと思うけれど、政府が何て言うか分かんないから、まあそれはいいとして謝罪をしたい。なぜかというと、これ真面目な話、今年のための説教なの。この人たちみんな外人じゃないですか。日本のために伝道して捕まった人でしょうね。だから日本を代表して秋元先生と二人でそこに土下座して謝ろうと思って、あの人動けないから、土下座できないから、土下座しなければならない国っていうのはたくさんありまして、世界中とんでもないことが人生に起こりました。原爆島から何十年も前にこの長崎を目指して、愚かなアメリカ人め、ここにこんなにたくさんの綺麗な教会があるのに、何をぼやけてここに落とさなきゃいけないのかわからないけど、謝れ。アメリカ人、私親戚がありますから、アメリカを代表して日本人に対して謝罪をいたします。本当に申し訳ありませんでございましたね。日比谷公会でシンジ・ジェイコムっていう先生がピーター・ワグナーと一緒に来ましたときに、ピーター・ワグナーが日本に、特に東京に70万人も殺されるような原爆じゃなかったの、爆弾を落としてすいませんと言って、あそこで土下座して謝りました。感動でした。その関係者が講談に上がってきました。すごい状況でありましたが、私も、日本軍が韓国に、台湾に、朝鮮に、そしてまあアジア全体に対してひどい、こんな小さい国がよくぞあんなに悪いことができたなと思って、もう二度と戦争しちゃいけないんだと、そういうふうに思わせられているんであります。ハ・ヨンジョ先生、韓国人の私の尊敬する親しいお友達でもありますが、あの人はある集会でこうおっしゃいました。私は日本人が嫌いでした。日本人が許せませんでした。でも考えてみますと、人を許さない、7度を70倍でも許しなさいとイエス様おっしゃるのに、許さないのはひどい罪だと思います。どうぞいいですか、よく聞いてくださいよ。人を 許さないという罪を許してくださいと謝罪したんですよ。ちょっとレベルが違うね。ハ・ヨンジョっていう先生はそういう人で、今テレビ伝道日本やっておりまするけれど、人を許さなかったという罪を許してください。この先生がおっしゃった出来事がもっと日本に広がって、クリスチャンであっても許さない罪、イエス・キリストは十字架の上で、父よ彼らを許してやってください、彼らは何をやっているかわからないでやっているから許してやってくださいと祈ってくださったお方であります。今日の御言葉、ヨハネ3章16節。まあ風が吹いてるからなかなか聖書開けないから読むだけでもよろしございますが、私が代表して読んでみたいと思います。誰でもが、暗記できているところです。ヨハネ3章の16節。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。大空に向かって喋りたいと言ったムーディがおりました。世界中の海を住みとして、木々を林を切ってこの筆として、空をペーパーとして紙として、神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これを世界中に知らせたいと彼は言いました。今回私このことのために一生懸命お祈りして説教の準備をしているときに、マタイ福音書なんですけれど、私がめったに開かなかった場所ですごい御言葉を発見しました。マタイによる福音書の御言葉であります18章の11節から14節ですが、一箇所だけでも読んでみたいと思いますが、11節に、人の子は滅びる者を救うために来たのであると、イエス・キリスト様は滅びる者を救うために来たというところがですね、ある聖書はこれが11節なんですが、10節から12節に飛んでおりまして、11節が他にやられてしまっている説なんですが、これを生かすかどうかというのは重要な問題だということでありますが、今日小山っていうですね、夜説教する聖書学者がおりまして、そうかなっていうようなことを今考えているんだと思いますが、14節はこのようにこれらの小さいものの一人が滅びることは天にいますあなた方の父の御心ではない。日本人の1億2500万の人たちが一人も滅びることは神の御心ではないと聖書に書いてあるんですから、この辺が中心メッセージであります。私の考えということよりも秋元先生も同じこれ賛成してくださったんだと思いまするが、私は大昔の説教者はビリー・グラムが来ても、どんな有名な牧師さんが来ても、アメリカ人、あなたは今日イエス様を信ずるなら天国に行けますよ、あなたは今日イエス様を信じなければ地獄ですよ、こういう説教したの。僕は一番それ分かるの。だって小学生から教会の存在ですから。あなたは今日信じたら天国、今日信じなきゃ地獄だって。恐ろしい脅迫説教ですよね。でもね、聖書はそう書いてないの。あれ、アメリカ人が単純だから、アメリカ人の今悪口言ってるけど、カナダ人もそうだった。それで一生懸命考えた。知らない人だっているでしょう。もう死んじゃった人もいるでしょう。戦争で死んだ人、原爆で死んだ人、そういう人たちは一体どうするんですか。福島で流されちゃった人、ひどい目に遭った人たちは一体どうするんですか。江戸時代はどうするんですか。もっと前も、もっと前も、もっと前、イエス様を知らないとき、どうしてその人たちが地獄に行かなきゃならないんですか。イエスを信じていないか、信じるチャンスなんか何にもないんだもん。それで私はこの何十年もの間苦しんだ結果、私一人が暴走しているのではなくて、イエス様を知らないで死んでしまった人、自殺をした人、 病気で死んだ人、クリスチャンの友達が立派でないからつまずいちゃった人、牧師のとこ行ったら厳しくてつまずいちゃって二度と教会に行かなかった人、いろんな人たちがいますよ。でもイエス様は一人の滅ぶるをも望みたまわずして、意図長く待っておられるという、一人もよ、神はその一人をくださったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信ずる、御子イエス・キリストを信ずる者が一人も一人も一人も一人も一人も滅びないで天国に救われるためであるという聖書の御言葉を信ずる者はアーメンと言いましょう。アーメン。日本中がこれで変わるんだ。私はそれを信じて今日まで伝道してきたんでありますけれど、第一ペテロの4章の5節6節にはすごいことが書いてありまして、これも私たちは認識しなければならない聖書の言葉で、聖書の中の宝、第一ペテロの4章の5節に書かれていることは、死人にさえ福音が述べ伝えられたのは、彼らは肉においては人間として裁きを受けるが、霊においては、彼に従って生きるようになるためであると、この聖書の箇所は書いてある。第一ペテロの4章5節6節。ウィリアム・バークレーという世界的な聖書学者は、ある意味において聖書中最も素晴らしい言葉がこれである。で、最近若い学者で井之川という牧師が本を書いておりまして、イエス様を知らないで死んだ人たちにもイエス様は黄泉において現れてくれて、そして福音を伝えてくれるんだという文章を残しました。もっとすごいのは、前の方に大学者で小山っていう牧師が、私引退するんだ、その後後継者なんですけれど、この人はギリシャ語もそしてヘブル語もお得意中の得意なの、英語も通訳もできるの、日本語できるのね、はい、日本語も大丈夫なの。それでこの先生の先生の先生の先生みたいな博士なんだけれど、新約学会で今一番、まあ、著名なお方は辻学というこの大学者が、このテキスト、私が今申し上げているテキストを、それが正しいって、先生、これすごいことになりましたよ。ね、セカンドチャンスとか死後の世界にもチャンスがあるというね、私や秋元先生が言うとみんな反対するの。だけど今、岸先生も第一ペテロの仲介書の中に私の名前を8回も入れて利用して、そして死んでも命がある、死んだ人にも希望がある、イエス様を知らないでそんなこと言ったら、イエス様の福音が伝わってないところなんかいっぱいあるわけですから、その人たちは一体どうしたらいいんでしょう。昨日は横田早紀江さんの誕生日でした。だから私このとこに例のブルーのバッジがついてるんだけど、昨日教会を挙げて手紙を彼女に出しました。彼女はもう絶対生きてるって向こうは死んでるって言うんだけど、絶対生きてる。まあ生きててほしいと私も思って応援しているんですけど、たとえ死んだとしても、神様のお心は、一人の滅ぶるをも望まないで、迷える一匹を見出すんだ。その人の方を喜んでくれるんだと、聖書がそのように書いてあるんでありまして、愛する皆さん、日本には希望があります。99% の人たちが救われるために、イエス様がもしも今再臨が起こってですね、最後の審判やったら日本人は 1% 弱ですよ。こんな情けない国はありません。イエス様この国を愛しておられるんだ。ノアの箱舟の時どうしたかっていうとね、私はね、小学生時代から悩んでたの。長いよね、84歳だからね、長い間苦しんだのは、ノアの箱舟に8人入ったの。ノア、セム、ハム、ヤペテの奥さんたちで、これで8人。船は8の9とここに書くでしょ。あ、そうか、8の9だ。そう、8の口だ。ね。8人でしょ。人間は助けられたのは、神を恐れていた人たちは。でも動物は助けるのにね、清い獣、清い動物集まってこいって入れたの。それでいいじゃんね。 悪いのもいるよ、ね、入らない方が、生きていない方がいいよ、蛇であるとか、どこの毒を持っているコブラであるとか、サソリであるとか、聞いただけでも気持ち悪い動物なんかいくらでもいるじゃないですか。でもそういうのもいいから来なさいって、汚れたものも入ってきなさいって。わかんないよ、あんなことを。何十年経っても牧師のくせに。でも神様の遠大なるご計画の中に、愛する皆さん、皆さんの前にもどうしようもない、箸にも棒にもかからないような人がいるでしょう。手を挙げてって言わなくていいけど、家族の人たちの中で親からいじめられてして逃げてきた人もいるでしょう。とんでもない悪がいっぱいいるじゃないですか。ノアの箱舟に入れなきゃいいのにね。箱舟に入ってきて、テストはあったでしょうけど、40日、40日、40夜、さまよった後に、この、ノアの箱舟が助かったというんですが、神様が意図するところは一体何でしょう。すべての人が救われて、真理を悟るに至ることを願っておられる。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。御子キリストを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。たくさん献金したらとか、良い子になったらとか、立派なクリスチャンになったら、そうではないんだ。大したことがなくても信ずる者はなの。信ずる者は永遠の命をいただくことができると主はお約束してくださったということを覚えていただきたいと思っております。おしまいにしますけど、十字架にかかったイエス様は、十字架にかかって彼らと同じように裸にさせられて、神の子イエス様が皆さん、私は6人兄弟だから、親が産む時でもお母さんどんどんどんどん6人も産んでるわけでしょ。兄弟はそんだけいるわけですけど、イエス様は一人っ子だからね、最初はよ、ね、マリアさんが妊娠したんでしょ。でも人間の性の交わりで生まれたんじゃなくて、聖霊様が命を与えてくださった。そんなの誰も信じられないじゃないですか。歴史上どこにも証拠はないじゃないか。でもそうなの。誰が一番知ってるかって言ったらマリアさんじゃん。自分が産んでるマリアさん。ね。自分が性的交渉を持って生まれた子供ではない。私結婚してないのに赤ちゃんが生まれるはずないでしょうというのが内容よね。でも生まれた。だからじっと見てた。そして観察した。ずーっと見たけど罪を犯さない子供だ。そして成人した。そして立派に仕事を果たすと思ったら、最後は、この救い主と言われる人物を殺そうということになって、鞭打って、40に一つ去らない、40回打つと死んじゃうから、39でストップして、そして裸にさせられて、鞭打たれて、最後は十字架。それを担がされて、ゴルゴダの丘の上まで、見えるところまで行って、釘刺した。こんなとこ、針刺しちゃって大変だけど、釘で打った。こっちも釘で打った。そして十字架につけられて、同じじゃない。十字架につけられて、そして足も打たれた。父よ、彼らを許してやってください。彼らは何をしているかわからないからやっているんですから、許してください。と祈ってくださった。一人こっちは悪口ばっかり言って、こっちも悪口ばっかり言ってたんだけど、急にですね、心が変わって、イエス様、あなたが御国の権威を持っておいでになるとき、すいませんけど、私のことを覚えててくれませんか。イエス様はおっしゃったよ。さっきまで何言ってた、悪いことばっかり言って、そんなことおっしゃらないの。あなた洗礼準備かしたか、そんなことも言わないの。神霊か洗霊かどっちにする、そんなことも言わない。聖餐式やったからそんなことも言わないの。イエス様は、分かったよ。あなたの魂は私と一緒に、今日あなたは私と一緒にパラダイスにあるでしょう。なんとおっしゃった？私と一緒にっていうの。メタっていうギリシャ語なんだけど、これはもう本当にありがたい。一週間後に必ず行くでしょう。それだってありがたいさ。私と一緒に天国に行くんだよ。こんな優しい、散々悪口を言われてながら、イエス・キリスト様は、 許しのメッセージを与えられました。ここで聞いてらっしゃる人、 YouTube で何万人も聞いてらっしゃる方々、今日信じたら今日救われるんだ。もし信じ損なった人も失望はないよ。でも教会離れないようにしたらいい、聖書を読んでみたらいい、質問したらいい。その人たちさえも話を得るからね。実はね、カトリック教会で有名な人は渡辺和子っていう人、知ってるでしょ。この前亡くなりましたね。岡山の大学の学長ですけどね。あの人はね、私たちの教会にお招きしたの。なんかいいこと言うだろうと思ってね。カトリックの一番偉い人よ。マザーテレサと同じようなものよ。そしてね、いい講演会だったのね。それでね、吉祥寺のね、修道院までお送りにしたの。なんかいいことあると思ってね、一緒に行ったの。そしてね、もう、失礼なこと言えないからね、修道院の近くまで行ってね、もうガタガタしながらね、質問したの。先生、どうしてマザーテレサはね、死ぬ前の人にね、親切にしてね、美味しいものを食べさせてね、お風呂に入れてっていうか、体を洗ってあげてね、でもイエス様の話しないじゃない、天国の話もしないじゃない、あれどうしてなんでしょうね、あんな伝道者だダメじゃないですかねって言いたいとこだったの。そしたらね、渡辺和子先生が何とおっしゃったの、私は後ろ振り返ってね、あなたね、プロテスタントの牧師はみんなよくそう言うけどね、もしもイスラム教の前で、もしもその他の宗教の前でイエス・キリスト様の名前を出したら誰一人ついてこない、誰一人この愛親切を受け入れてくれない。ですからね、イエス様のことは話せなかったけど、イエス様からいただいた愛を示してご飯を食べさせ、汚い体を洗って、最後は安心してみんなニコニコしながら死んでいったの。あとどうしていいか私にはわからないけれど、イエス・キリスト様はそういう人を見殺しはしないの。黄泉に下っていってイエス様が愛を示してくださるの。イエス様ってそういう人なの。プロテスタントの教会の人もそういうことを知ってほしいのと、車でお別れする前に私はそのメッセージを聞きました。どっちに手を挙げた？先生の苦しんでいらっしゃることを私のものにした。愛する兄弟姉妹、今日この前にチロの方がプロテスタントとカトリック教会とが仲良くすべきだ。秋元先生は偉いよ。本当にここで集会するなんて、キリスト教プロテスタント教会の歴史の中にありゃしない。カトリックの信徒たちを褒めてどうするの、プロテスタントが。でもそんなことを考えないで尊敬して、この記念すべき場所で集会をすることが許されました。マザーテレサのように、福音を真正面で伝えることができなくても、愛ですよ。御霊の実は愛、喜び、平和。カトリックと仲良くする平和。平和を作り出す人は幸いである。仲良くする。そしたら一般の人たちは、その麗しさのゆえに心が柔らかくされでしょう。イエス様もそれをお喜びくださるでしょう。愛する巨大姉妹、ここで集会をすることを心からご尊敬申し上げます。継続してほしいと思いまするけれど、イエスキリスト様は一人の滅ぶるのも望みに賜わずして、意図長く待ち賜う方、天のお父様は生まれて初めて、次から次へと精霊で子供作ってですね、あっちで産んで、こっちで産んで、日本人のために赤ちゃん産んだっていいじゃん。そういうことはやらないの。一人、巫女一人、一人しかいないの。そのお方を通して全世界の人たちが救われるように、愛のお手配をしてくださったんであります。私は今日これで、この集会をおしまいにしますけれど、主よ、兄弟姉妹たちが福音を伝えるために命がけになるように、己を捨て己が十字架を担いでイエス様を伝えることができるようにお願い申し上げます。長崎の皆さん、九州の皆さん、 YouTube を見ておられる方々よ、イエスキリストは一人の滅ぶるも望み賜わずして、意図長く待って待って待って待ってていてくださるお方です。信ずるだけです。 信ずる者は永遠の命をいただき、神のことをしていただく、そのことのために命がけで献身の道を歩んできましたが、不十分でした。つまずいた人もいるかもしれません。勘弁してください。私たちは全力を注いで福音を伝えます。私たちのために、この群れのために覚えてお祈りいただきたいと思います。質問します。イエス・キリストは罪の、ために十字架にかかり、私たちの罪を許してくださった。どういうふうに彼らは自分でやってることが自分で分かんないからやったんだから許してください。イエスを信ずるだけ義とされます。イエス様を心から信じ従う者は、従っている者は、今また従う者は手を挙げて教えてください。ハレルヤ。イエス様を信じて従っていきたい人は手を挙げて教えてください。ハレルヤ。写真撮りますよ。もう一度。イエス様を信じて感謝している者は手を挙げて教えてください。ハレルヤ。この回収に神の豊かな祝福がありますように。そしてこの町に神の奇跡が起こりますように。日本中に神の救いの恵みの豊かさが広げられ深められ、戦争ばっかりしている世界が平和の国となることができるように、神を、私たちの国、世界を憐れみ、助けてください。あなたにお従いしていきます。イエス様、あなたのご愛を感謝します。神はその一人子をくださったほどに、この世界を愛してくださった。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。仰ぎ願わくは、我らの救い主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊様の親しきを交わり、お連れになられたお一人一人の上に、今も後も、世々限りなくあらんことを。アーメン。